こんにちは。
こんばんは。
ビスピークではイギリスから僕コーディが日本からエミがギリギリためになる話をしていこうという番組です。よければお付き合いください。
はい、ビスピーク、はい、ついに iTunes で聞けるようになりました。イエーイ。
いやー、やったね。
やったね。
だいぶ冷静だけどね。ちょっと
エミはめっちゃ冷静なんだけど私にとっては夢だったから、
うん、検索した引っかかったぐらいだったんだけど
私はもう検索して電話しながらコーディにイエーイって言ってた
そう、ね、大丈夫かなってぐらい喜んで
本当に嬉しかった、
はい、ということでね、
うん、何話すんだっけ
今日は。あれかな、私有機農業の話かな。
そうだね、もう私がボランティア行ってた学校だね。
そう、前はあゆみの留学の前半の話をしたから、まあ、今回後半の話をしてみようっていう感じです。
はい、そうです。何から話せばいいの。
君が行ったところ、場所の話かな。
あ、私が行った場所は栃木県の那須にあるんだけど、アジア学院っていう学校 で、
うんうん、
でそこはアジアとかアフリカから有機農業を学びに来る農村指導者たちが、そう、
アフリカからも来るんだね。
うん、
それは知らなかった。
あ、そうなんだ。
学院はね、そう、知ってたけど、アジアばっかりかなと思ってた。
そう、アジア学院ってついてるんだけどね、結構、
そう
アフリカ色も強い、そう、それで、有機農業学びに来るんだけど、その農業だけじゃなくて、指導者たちだから、リーダーシップ論とか、平和学とかいろんなことを体系的に学びに来ることなんだけど、私はボランティアとして朝と晩の農作業とお昼はキッチンで働いてた。
あ、ご飯作ってたんだ。
そう、ずっと毎日ご飯作ってた。
へ
ー。なんか朝はラジオ体操から始まって。
ああ、だよね、聞いたことある。
そうそう、私はいつも寝坊して最後の深呼吸だけだったんだけど
さすがです
それで朝1時間夕方1時間、そのボランティアのセクション関係なく生徒も先生もみんな一緒に作業するんだけど、
うん、
まあ、それは授業の一環でもあって、だから生徒たちは、ね、そう、お昼にも農作業出たりで、畑とヤギと鶏、豚がいて、うん、多分それで全部。
結構広いんだっけ、そこ。
うん、そう、まあまあ広いかな。
あそこで農作業やってるんだね。
うん。なんか日によって担当決めて、私は豚のお世話が多かったかな。豚の、
ああ、豚のね、かわいいよね、ちっちゃい豚とか。
そう、めっちゃかわいいんだよね。なんかこたつみたいなのがあるんだけど、ちっちゃい箱みたいなのがあって、天井が温められてて、そこにみんなぎゅうぎゅうになってお互いを温めるみたいな。ところが、それがめっちゃ可愛かったんだけど、豚に餌あげたり掃除したりしてたかな。
あ、でもあれだよね、あの漫画銀のサジにすごい近い。
あ、そんな感じ。
うん、多分あれ読むとすごい、
うん、
まあ、多分農業系の、まあ、日本の学校とかって多分全部あんな感じだろうけど、多分結構それに近いよね、アジア学院。
うん、 そう、アジア学院いるとき、銀のさじ読んでた。
ああ、
わかると思いながら。
そうそう、
結
あれ
構あ
読め
れ、
ばね。
わかるかもしれない。あれの馬じゃなくて、豚と鶏。
雑に当たりね。
うん。いや、鶏怖かったな。私なんかめっちゃ嫌われてて、鶏に。結構おじいちゃん、おばあちゃんにそうなるまで飼うんだけど、結構年取ってから食べるんだけど。
あ、食べるんだ、最後一応。
そう、最後食べる。だけど、もう年取ってたらそんなに喧嘩っ早くないから、めったに蹴られないんだけど、私だけなぜか蹴られて、一回だけ。で、常にあざが
感じ
でき
取ったんだろうね。
なんか、イライラしてたんだよね。楽しかった。
そこで半年？
半年間。で、そこで育てた野菜を調理してみんなに提供してた。
なるほど。なんか面白かった話とかあるの？言ってよかったなとか。
まあ言ってよかった、なんか留学もそうだったけど、それまで共同生活っていうものをしたことがなかったから。
ああ、
で、
ちょっと一
なんか
人暮らしとかの。
そう、その前は3年間一人暮らししてて、初めて共同作業して、なんかホームステイと違って、みんな一つの目的に向かって作業していかなくちゃいけないから、なんか農業って本当にこうみんなで協力し合ってコミュニケーション取らないと成り立たないものなんだなっていうのをすごい痛感した。誰かが怠けてると作業の進捗だけじゃなくて、なんかチームワーク自体に問題が出ちゃったりとか、なんかそれは日本人同士でもそうなんだけど、こう異国の人たちで言語も宗教も違う人たちが集まってるから、なんかそこはすごい意識してやんなきゃいけないなっていうの、まあ、やんなきゃいけないっていうか、やると円滑にできるって感じ。みんな英語も拙い感じなんだけど、それでも身振り手振りで話して、
みんなでね、
でもそれがすごい良かった気もする。
まあ有機農業だし、有機農業だよね全部ね。有機農業はまあそうだね、みんなで連携して作業が多いしやらないとね。
そう、本当にそう。なんか、なんだっけ、肥料とかも自分たちで手作りだから、で、温度を保たなくちゃいけなくて、40度、50度ぐらいに。
だから、土の温度、
堆肥の温度、
あ、
ぼかしって言うんだけど、なんか炭とかいろんなものを配合して作った堆肥なんだけど、その温度を保つためにかき混ぜる作業があって、それとかも時間の勝負だし。
あ、全部やるんだね、すごいよね。
そう、なんか他のボランティアの人たちが外部のお豆腐屋さんとかからもらってきてくれたおからを鶏のための餌にするのにみんなで混ぜたりとか、まあ、とにかくみんなでやる作業が多くて、なんか一人でもサボってたら、なんか、そう、さっき言ったみたいな感じで。それは良くも悪くもすごい学びがあって。
実際にサボっちゃう人いるの？
ああ、まあ、なんかのんびりしてるから
ああ、のんびりしてる。
なんかね、そう、おっとりした感じの人が多かったから、私がいた時。で、なんかちょっとチャ
そ
キ
の
チャキした
辺、
感じの、
ああ、
そう、チャキチャキしたお
な
姉
る
さん
ね。
が、ほら、やってみたいな感じで言ってくれたりしてた。
ね、その辺に異文化のね、人たちが集まると難しいよね。
う
ちゃん
ん、難
とし
い
働くと
ね。
か、テキパキするっていう概念だったり、基準だったりがね、
そう そ
曖昧だから、
う。
やってるよ、みたいな、いや、止まってるよ、みたいな、
そうそう。そうそう、
そういう
確定性がない から
そう
ね。
はね、それが、面白いといえば面白いけど。
うん、それはすごい面白かった。なんかこれでいいんだ、私ってなった時もあって。もともとそこに行きたかった理由が、まあ、なんか大学で結構ストレスフルな時期があって、なんか体調も謎に悪くなって、でもうなんかどうしようもないなと思ってた時に、先輩がアジア学院でボランティアしてるのを知って遊びに行かせてもらったんだけど、なんかその時に人がすごいあったかくて、まだその時英語も全然わかんなかったんだけど、なんかいろいろ教えてくれて、まあ、なんかここいいな、また来たいなと思って、まあ、ボランティアするのが夢だったから嬉しかった、行けて。
それはいい体験だよ。ずっと行きたい行きたいってね、言い続けて結局イギリスに来ちゃったから、まだ行ってないんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそう。いつかね、ちょっと帰国したら。
そう、一緒に行こうよ。
そうだね。
アジア学院編取ろ
そうだね、アジア学院でね。確かに。
う。うん。いや、コーディの視点で見たアジア学院を聞いてみたいな。
ぜひ行ってみたい、アジア学院は。
うん。
パチシと仲良くなりたい。
パティシね。面白いよ、みんな。
あ、そう、あ、そうそうそうそう、参加してるね、各国から参加してる農村リーダーをパティシってね。
そう、パティシパン。
そうか、パティシパントの略か、あれは。
うん。パティシって呼ぶんだけど、私たち。一番仲良くなった人がいて、パティシで。なんかその人は中央アフリカから来てた。
遠くはるばる。
そう、すごいよね。私が行った年のパティシはみんなキリスト教で、結構牧師さんとかが多かった。
ああ、もともとね、自分の国で牧師やっててっていう。
いや、なんか、その、
あ、じゃなくて。
各国で、おのおのの国で牧師さんをやってて、で、ミッションで来てた人たちが多かった。でも、そのアフリカの人は、WHP のミッションで来てた。
WHP ってなんだ？
世界食糧機構、
ああ、
世界
WFP
食
ね。
糧計画。う
ワールドフードプログラムか。
ん、
WFP な。
そうです。
UL 系の単語にうるさい。すぐ話す。
そうそう、披露して。
そんなプログラム使ってくる人いるんだね。
そう、なんか他はあんまちょっと覚えてないんだけど、な
まあ
んか
ね、
ね、
結構前だもんね。
そう、もう3年前だからね。仲良かった人は、なんかそういう プログラムのミッションか、キリスト教のミッションかが多かった。ボランティアもそんな感じだった。キリスト教の団体にいて、ミッションで来ましたっていう。
ああ。いいよね。結構友達とかもアジア学院たくさん行ってるけど、そこで知り合った人とね、後からその人の国まで行って再会してる子とか結構何人かいて、羨ましいなっていつも思うから。
いや、羨ましい。
そう、友達も今度卒業旅行でパティシエを巡る旅に行くって言ってたから、東南アジア。
いいな、
そういうこともできるようになるからね。
ミャンマーとか、ミャンマー、ナガランド、インドネシアとかは行けるかな。はい。中央アフリカはちょっと遠すぎる。でも行きたいな。
まあね、お金と時間があれば、作ればね。
そうっすね。
そうっすね。
その人本当になんかお父さんみたいな感じの人で、40代ぐらいだったんだけど、なんか私もまあまあ人見知りなんだけど、その人も結構シャイな人で、なんかいつも優しくみんなを、見守るお父ちゃんみたいな人で、だから私がシャイなのも多分すぐ気づいたっぽくて、なんか夕飯の席に呼んでくれたりとか、まあ、それで仲良くなったんだけど、一緒にみかん食べたりとかしてた。
40代は結構上の方なの？
あの時は上だったかな。どうだろう。でも私がいた時は結構平均年齢高めだったっぽい。
あ、そうなんだ。
その卒業してスタッフとしてもう一回戻ってきた人の方が年下だったりとかしてた。
じゃ今その40歳のお父さんは中央アフリカに戻って働いてるんだ。
働いてる。なんか私のことをシュシュって呼んでくれて、シュシュって
あれ？シュシュ？
なんか彼の言語で親友っていう意味なんだけど。
あー、でもね、髪飾りじゃなくて、ね、
違うよ。
いやポニーテールとシュシュがあれしか出てこなかったから。
アイドルじゃん。
そう、 AKB 好きなのかな。え、何語だろうそれ、気になる。
何語だろう、ね、
シュシュで親友。
中央アフリカって何言語あるの？よくわかんないけど。
いやー、今多分混迷を極めてるからね。
そうなの。
多分
あれ、なんか一回あったよね、宗教対立で殺害事件が起きちゃったとか、ね、結構民族対立激しい、ね、
まあそうはね、ヨーロッパのね、植民地主義の影響で、
そう、だから彼の国には入国できないんだけど、ね、
あ、そうなんだ。
そう、隣の国、ちょっと名前忘れちゃったけど、隣の国で会おうねっていう約束はした。
ああ、隣の国ってどこだい？中央アフリカ共和国。
うん。
ああ、あのね、でも隣の国もね、多分南スーダンとかだから。
なんかね、家業の名前だったはず。
スーダンか。
スーダンじゃない。まあいいや。
そうね、ちょっと今わかんない。
わかんない。ググります。
ちなみに南スーダンに入国すると一生アメリカには入れないんで気をつけてください。
気をつけよう。
そう。
アメリカ行きたいよ。
そう、うちの大学院でもね、それ知らずに南スーダンで活動してて、もう一生アメリカに入れないとか、要はハワイに行けないっていう男の人がいる。
悲しいな。
究極の。アメリカの政策が変わればね、
うん、
いけるんだけど、ブッシュでも違う、オバマさんでも変わらなかったから、もう多分、
あ、じゃあ
当分は変わらないんで、その先輩はハワイは沈んだらいいみたいなの言ってたけど、いけないから
。
ちょっとね、アフリカ行くときはね、それにも気をつけて結構、
うん、
国を選んでね、ぜひ会いに行ってほしい。
うん、いいこと聞いた。なんかこの前初めて大豆を作りましたっていうメッセージ来てた。
あ、その人から、うん、おお。
家庭菜園してるの。多分自給自足できるぐらいのレベルでやってて、できたよって娘と一緒の写真を送られてきた。
ああ、いいね。
うん。そういうの見ると嬉しいよね。日本で勉強したことをちゃんと生かしてくれてるんだと思ってすごい嬉しかった。
うん。
コーディはさ、有機農業についての授業も受けてたんだよね。
有機農業、あ、有機農業単体の授業はね、結構多分専門的な分野になるから受けてはないけど、ざっくりとした概要だけはなんとなく知ってるってぐらいかな。
うん。
なんかね、ちょっとそうこの間話したよね、あの化学肥料や農薬を使用しないっていうのと遺伝子組み換え技術を使わないっていう2つが一応、それ多分日本の農林水産省が決めてるやつかな。
ジャスだ。
一応有機農業の定義、あ、ジャス、そう、ジャスか、
うん、
そうそう。
あれって3年間ぐらい使ってない土地で作られたやつだ。
どうかな、まあ、確かにその土地から農薬が消えたりとかする必要が多分あるから、
うん、
ある程度のと使わなくなった土地の条件は必要かもしれない、
うん、なんか大体の概要を読んだんだけど、なんかそれ見ると数値とか書かれてないし、なんか周りの農家さんの影響とかは全然考慮してないんだよね。概要を見る、なんかその辺どうなってんだろうって、その辺をちゃんと定めてる地域とかってあるの？
いやー、どうかな、多分国によって違うの、その辺ね、よくわからなくて、うん、有機農業の完全な定義が、
なんかあれって国際基準とかいうのは、
いや、あるのかもしれない、うん、細かい基準あるのかもしれないけど、そこまではちょっとまだ勉強してないな、
うん、
でもただ有機農業はあの途上国の特に農村開発においてすごい重要な役割を果たすっていう論文は結構たくさん出てるかな、
うん、
そう、さっき言ったようにあの都会の大規模農業には勝てないんだけど、
うん、
ただ有機農業は非常に手間がかかるから、
うん、
あの農村部の人たちをたくさん雇用しないといけない、
うん、
から、まあ、雇用が生まれるし、
うん、
あと、ずっと、さっきも言ったように、こう、コミュニティが広がっていくから、こう、農村の、なんていうの、コミュニティビルディングにもつながって、そういう意味ですごくこう、農村発展の手段としてすごく、将来性があると言われてるらし
そういう
い。へえ、っ
プラ
てい
スな面もある。
う。うん。
私はさ、なんか、
まあ、うん。
途上国で農業発展させるためには、モンサントが売ってる種とか農薬みたいに、過剰な無機物を取り入れて、で、微生物の多様性とかがなくなっていって、なんか、その植物だけじゃ育たない土になっちゃうから、また栄養を入れるために肥料を買わなきゃいけない。で、枯葉剤も投入しなきゃいけない。で、枯葉剤に頼る種子も買わなきゃいけないっていう、どんどんなんか、その積み重ねがあるのを、途上国の人たちは賄えないから有機農業にするっていうイメージだったんだけど。
ああ、それも多分少なからずあるはず。やっぱりどうしても零細とか家庭でやってる農家さんはね、特に途上国の場合はもうそんなにいい肥料やだったり、堆肥だったり、新しい新種の種子を買えないから、まあ有機農業しか、まあそもそも手段がないっていうのは。あとまあ昔はほぼ全部有機農業だったからね、どこでも。ただこう、第二次世界大戦後に先進国がこう利用し始めたこう化学合成した肥料とか農薬などを使って生産性を飛躍的に上げて、それが広まっちゃったから、世界的に有機農業が少なくなったけど。
緑の革命だ。
あ、そうだね、緑の革命、1960年代かな、の緑の革命によってさらにそれが加速して、まあ、アフリカは置いていかれたって言ってるんだけど、でもそれは間違いなくアジアの、そもそも緑の革命が始まったっていう情報さえゲットできない農家は多分、もちろんいろんなところにたくさんいて、アフリカのにアジアにも、そういう人たちが置いていかれて、あの貧富の差の縮小には役に立たなかったとは言われてるけど、そうそう、それに加速されて、でもアメリカでね、あのサイレントスプリングっていう、なんか日本でも池上彰さんが紹介してなんだっけ、沈黙の春っていう本か
有
な、
名
日
だ
本
よ
だ
ね。
と。そうそう、あれのせいじゃない、あれのおかげで、あのその有機農業の良さっていうのが再確認されて、そう、それも面白くて、あの先進国、要はグローバルノースって言われてるところが、セレブがこうオーガニックなものを求め出したりすることで需要が上がって、グローバルサウスのこう仕事が生まれるっていう。
ああ、なるほどね。
だからそう、途上国で作ってもちゃんと買い取る先が生まれてきたっていう、あれが面白い、見てて。
そうだね。今、貧困層の方が、ファストフードとか、太りやすい食事をしてる。なんか、セレブ
そう
た
なん、
ち
結
は、
局食べれないからね、自分たちは。うん。
沈黙の春、懐かしいな。英語の授業で、ね、読ま
そう
な
だ
かっ
ね、
た？
もう。うん、もう読まなかった、沈黙の春は。
あれでペスティサイドって単語を学んだのすごい覚えてる。殺虫
ああ。
剤。
殺虫剤ね、僕が大学受けた時はね、あれ。下にちゃんと薬で出てきて、ペスティサイドは。
あ、そうなんだ。
懐かしい、そうそう、あの殺虫剤ですよっていう。
今思い出した。奇跡的に。
有機農業は、そんな感じか、まあ広がっていけばいいねっていう。
ねえ。味も、やっぱちょっと違う。なんか、科学的根拠があるのかわかんないけど、有機農業の方が野菜本来の味が強くなる気がする。
うん。
アジア学院で毎日採れた野菜を食べてて、で今の住んでるところに行って、まあ、今横浜に住んでるんだけど、スーパーとかで買った野菜食べてびっくりした。味がないと思って。
あ、
特にカット野菜なんだけど、まあ、あれはもう漂白されてるから野菜じゃないんだけど、あれは久しぶりに食べて衝撃を受けた。なんか私こんなもの食べて生活してたんだ今までと思って。
ああ、そんなに変わるんだね。
そこね、キッチンで働くまで自炊とかもちゃんとしてなかったから。
うん、
大学ね、お昼はコンビニでサラダ買ってサラダチキン食べてみたいな生活をしてたんだけど、今思うと恐ろしい。なんかもともとキャベツが食べられなかったんだけど。
あ、そうなんだ。
生キャベツが苦手で。
あのね、小学生みたいなね
苦手だったんだけど、アジア学院で蒸しただけのキャベツを出されて、うわっと思って溶かそうとしたら、
うん、
なんかいや違うからスーパーのとって言われて、
あ、
食べてみてって言われて食べたのびっくりした。
美味しかった。
めっちゃ美味しかった。何がそうさせるのかよく分かってないけど、どういうことなんだろう。無理に成長させないから。
ああ、そうかもしれない。
まあでも有機農業は大変だよね。穴がかかるっていうのもある。防虫がどうしても自然のものだけじゃ及ばないところがある。
うーん、
ピーマンが全部食い荒らされちゃったり。全然
ある。ああ、そういうの。そうなんだ。
なんか今でも覚えてるんだけど、キッチンだから全部野菜洗って切るわけよ。ピーマンのヘタ取ったら、うん、あ、芋虫が大量に出てきて。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、それは
ああってなった。
スタッフでもちょっときつい
もうね、誰だよこれ取ってきたのって言ってみんなで思ったいや怖かったわ。さすがにあれは食い潰されすぎて食べれなかったけど。とかね、トマトもなんかちょっとビニールハウスの作り方を緩くしちゃうと全部鳥に食べられちゃったりとか。
うーん、
すごい難しい繊細な作業みたいな。
アジア学院の話はそんな感じかな。
そんな感じかな。
結構喋ったね。
結構そうだね。頑張った。
頑張った。やった。やった。
イエーイ。
すぐ喜ぶ。
あ、そう。でもう一個言いたいんだけど。
何？
それでそっから。戻ってきてから、引っ越してから、もう野菜の買い方とか気をつけるようにしてて、うん、なるべく地産地消で、
あ、
農家さんに貢献できる買い方をそうしようと思って、
うん、
だからコープを使ってる。
おー、偉い。
そのコープのすごいところは、選べるんだよね。選択肢がたくさんある。
なんか農家さんの写真とか貼ってない？
そう、貼ってある。しかもなんか、ね、 じゃがいもだけで3種類ぐらいいつも置いてあって、これは北海道産です、これは農薬が基準の半分以下ですとか、
うん、
ちゃんと説明が書いてある。でなんか豆腐も国産か中国産かちゃんと選べる。
あ、そうなんだ。
あ、そう、加工品も野菜も、
うん、
いろいろ選択肢があるからすごいありがたい。っていうね、コープ使ってください。
はい、使います。イギリスコープね。
イギリスなんかそういうスーパーない、ホールフーズ的な。
ねえ、イギリスなんかスーパーの種類はね結構多いんだけど、
うん、
どうかな。もう日本人はねアルディっていう ALDI って書いてるドイツ系のスーパーがめちゃくちゃ安いから、そこしかね行かないから他を分かんないんだけど、
うん、
ちょっと今度行ったら多分明日行くから、
うん、
ちょっとまあ見てくるわ。
見てください。コンディは
こんな感じですか。
なんか他に話すことある？
他に話すこと、他に話すことか。あ、そうだ、そう、亜細亜学院のあの農業のリーダーシップの話、あれは面白くて、あのサーファントリーダーシップっていうのを掲げてるでしょ、あそこは。
うん、
あのなんだろう、上から引っ張るんじゃなくて下から支えるリーダーシップっていうのがサーファントリーダーシップ。
うん、
あのあれのモデルとしてネルソン・マンデラと田中正造が挙げられてたのがすごく面白かったっていう話、あのアジア学院のパンフレットで。
え、そうだったの。
そうそう、あのね、足尾銅山のですごく活躍した日本の議員さんとネルソン・マンデラがこう、
うん、
そうロールモデルとして挙がったのが面白かったなっていう。
そうだったの。
そうそう。ぐらいかな。
全然彼らについて知らなかった、私ボランティアしてたけど。
そう、意外とネルソン・マンデラを知らない人がね、時々いる。
知らない私。
ネルソン・マンデラ？
うん。
嘘。
何して
る？名前も？
前聞いたことあるかも。
あの南アフリカ共和国のアパルトヘイトを撤廃、はい、撤廃した人。
へ
ー、
調べます。
はい、ぜひ調べてください
、はい、
僕はあの人がね南アフリカ共和国のまあすごい長い間捕らえられるんだけど、アパルトヘイトに反対して、そう、うん、その時に獄中で読んでたあの詩かな、ポエム、詩の一編がすごく好きで、
うん、
あのパソコンのスクリーンに設定してるぐらい好き。
へ
え。そうそうそう、ネルソン・マンデラ
調べる。サーバントリーダーシップね。
そう、
うん、でもなんか確かにそれは意識してたかも。なんか毎朝お祈りの時間と、こう毎日一人が自分のストーリーを共有する時間があるんだけど。
あれなんだっけ、それ。
モーニングギャザリング。
あ、モーニングギャザリング。そうそう。
なんかそれですごい人々に使える指導者っていうの。すごい意識してたし、なんか私はボランティアで行って、ボランティアっていうとさ、日本だと、なんだろう、してあげるみたいな、寄付してあげるとか、手伝ってあげるって、なんか先行するけど、なんか私は、あの人たちから学ぶことの方がすごい多かった。その、まあ、神様に仕えるっていう意味もあるし、コミュニティの人々に 使えるっていう意味でも、うん、なんかその姿勢とかひたむきな姿にすごい衝撃を受けた。彼らは村の代表として来てるから結構偉い立場なわけよ。でまあ収入も高い人もいるしコミュニティとかで、うん、でもなんかおごり高ぶるような人はいなかったし、なんかむしろ人に進んで奉仕することが美徳。なんかすごい勉強になった。
ああそれはそのリーダーシップは本当に大事だと思う。特にね、あの自分の国に帰った後のことを考えるとね、
うん、ね、なんか還元してくれてたら嬉しい、
うん、
そういえば昨日カタストロフと美術の力展行ったよ。
ああ、行きたい、あれ行きたいけど行けない
20日まで
誰か飛行機の航空券を送ってくれ
あと1週間で、
あと1週間か、
うん、頑張れ
頑張るわ。
あれね、まあなんか結構平和教育的ではあったけど、
あれって美術展だっけ？
美術展、
うん、
森美術館でやってる。
ああ、あれ六本木ヒルズに入ってる。
そう、六本木ヒルズの、
あ、あそこは一回行ってすごく良かったからまた行きたい。
うん、あそことか新国立美術館とか結構面白い展示やってる。
いや本当にね、本当にあそこ面白い展示やってたから、
うん、すごい好き、
ね、どんな感じだった感想を。ちょっと
感想はね、なんかすごい印象的だった導入文があって、ね、あ、どうしようかな、これ読む、まあいいや、え、読んでいい？
あ、いいよ。
なんかこれあのお友達がつぶやいてたんだけど、私も実際に見て衝撃を受けた文章なんだけど、読むね。
うん。
かつてジャンポール・サルトルは飢えた子供たちの前で文学は有効かと問いました。これは悲劇的な出来事に苦しむ人々の前で美術は有効かと言い換えることもできるのではないでしょうか。ここで思い出されるのは東日本大震災で破壊された家屋から救出された少年が将来の夢を問われ芸術家になりたいと答えたという報道です。彼はなぜそう思ったのでしょうか。この問題は人間の性の意味につながる深い問いをはらんでいると思いますっていう文章なんだけど、
ああ聞いたことあるそれ多分読んだぞタイムラインで、
う
ん、
そうい
や、いや、やつのツイートですね
そう、それでなんかそれが一番最初の説明文に書いてあって、
うん、
それを意識しながら見たんだけど、なんか私が思ったのは、なんだろう、なんか衝撃を受けたのは、なんかこの地球はすごいなんか自分たちが思ってるより脆いし簡単にひねり潰せるし、人間たちが生きることに究極意味はないっていうのを私は思ってるんだけど、
うん、
でもなんかその現実を津波とか戦争とか破壊とかで突きつけられても、こう人々がまだ生きたいって望む強さに衝撃を受けたっていうのと、 なんかそれをアートにすることで、なんか人間の個体とか種としての死を少しだけもうなんか先延ばしにするのがアートの役割の一つなのかなっていうのを思った。
なるほどね、なるほどね。すごく面白い。
うん。
いや見に行きたいな。
見に行きたかった。でもなんかね、一番衝撃だったのはその作品ももちろんなんだけど、風刺画とかが並んでたスペースで、なんか
あ、う
んうん、めっちゃびっくりしたんだけど、女性たちがパシャパシャ写真を撮りながら、これかわいいって言ってんの。
あ、
なんかこの絵かわいいとか、なんかこの絵
写真撮っていいんだ。
なんかダメなスペースもあるんだけど、
あ、なるほどね、
みんなもうなんか調べずにパシャパシャパシャパシャ撮ってて、でもインスタ映えみたいな、もうこの風景が風刺画みたいな感じだった。
ああ、そうだね。確かに。それは間違いないかもしれない。
もうなんかそれが一番衝撃的でした。
なるほどね。
なんか自分ごとで捉えられてないっていうか、自分の責任であるっていうのを想像できない人たちにちょっと怒りすら覚える。うん、なんか作品の意味とかを問わない姿にびっくりした私は。
うん、
っていう、なんかね、おごり高ぶったり勉強しない、勉強しようと思ったね。
なるほどね、確かに。いや、おごり高ぶらないにはね、勉強するのが一番だから。
そうですね。
それは日本人のアート、別に限定はされてなくてっていう感じ？
限定はされてなかったね。なんか結構いろんなテーマでやってて、なんか東日本大震災が結構メインだったけど、どこだっけ、あのチョコレートの生産国
ガーナ、
おガーナかな、うん、ちょっと忘れちゃったけど、なんかそういうので搾取されてる人たちの絵とか、あとインドの女性の弾圧とか、女性の活動家の弾圧とか、なんかそういうの、うん、写真で残してるやつもあって、9.11 の映像とかもあったか
な。
なんか破壊と終焉がテーマだった気がする。
はい、じゃあまあそんな感じでね、まあロンドンにその展示が来ることを祈って、
うん、
そろそろ時間もね、いい時間になってきたので。ね、今回はこの辺で終わりましょうか。
はい、
結構なんとなく話す話って言って沖縄の話を1ミリも話してないんで、まあ次に。
そうだね、
ちょっとあれはね、ちょっと勉強すれば勉強するほど本当にいろいろ出てきて面白いから、沖縄のキッチン問題の話は、
うん、
そうそう、ぜひぜひまたちょっと次じゃ話しましょう。
次も聞いてください。
はい、じゃあバイ
バイ。